ここはとある町にある小さなセレクトショップ、スロー&ステディ。国内外からセレクトされた洋服に囲まれた店内は、今日もたくさんの人でにぎわっていましたが、閉店間際、今は BGM だけが響いています。いや、店の奥から誰かの声が。そう、今日も店主の岡崎が残業がてら、ああでもない、こうでもないと洋服話に花を咲かせているのです。フィッティングルームのさらに奥、スタッフオンリーと書かれたその先にある狭くて小さなバックヤード。今日もこのバックヤードからあなたのクローゼットへとお届けします。
本日はですね、静岡県ビビさんからお便りいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。自分は大学で心理学を専攻しており、洋服がもたらす心理的効果に興味があります。バックヤードトゥークローゼットでは洋服の心理的な影響についての話題がたびたび出てきており、自身の専攻がリンクしていることもあり非常に参考になっています。岡崎さんは高卒でアパレル業界に入られたとおっしゃっていますが、どこかで服装心理学を学ばれたのでしょうか。また影響を受けた本や資料があれば教えていただきたいです、のことですね。
はい、何にも学んでません実践あるのみ。
あー、素晴らしい、そういうことなんですね、はい、お母ちゃんはね、
はい、
ところで、服装心理学って何ですか、聞いたことあります？
改めて調べたんやけど、
はい、あー、調べたんですか、うん、はい、
服と心の関係性や在り方を体系的に理解して日常生活に活用しようと試みる心理学の一種、
ほう、
まあ言ったら学問ですよね。
あ、学問なんですね。
そう、ま
あ、
そうか、心理学、
そこそこ、
そうそうそうそう。で、日本では1980年頃から研究が始まってて、アメリカでは1930年から。
あ、早いですね、だいぶ差ありますね。
だいぶ差あるね。で、まあ、ここら辺に関してはちょっと後で軽く話してみようかなと思います。
あ、わかりました、
でさ、
まあ、
服装心理学って聞くだけでちょっと難しそうだ
よ、はい、もうね、すでにわからないんですけど、
まあ、そういうことじゃなくても、なんかまこっちゃんがね、服を着て、なんか自分の気持ちを鼓舞したりさ、なんかこう日常で活用してるっていう場面ってある、
まあもうめちゃくちゃありますけどね、これは。
あるよね。
そのために洋服着てると言ってもね、
改めて聞くなんて
過言ではない、本当に。ほんで毎週ねこんな話してますからね、
そうや
ね、ラジオで
毎週こんな話を、服の話ばっかりバーバーバーバーしてる人たちが二人がこんな体験ないかって、あるわ
それはあるっすよね、
それはある、山ほどある、
山ほどある、
まあその中でも、
中でもね、そうやね、まあ昔の話だったら、
はいはい、
そうですね、まあ、中学校の頃とか、
中学校、
まあ同じじゃないですか、
中学校、北中ね、
北中、
はい、
北中って制服学ランでしたよね。
そうよね、学ランだったよ。
学ランね、いわゆる標準服、標準の学ランってあるじゃないですか。
そうよね。学校から決められてるこれを着なさいって標準っていうのはあるよね。そうそうそう、
標準、
うんうん。
それじゃないやつってあったことないですか。
ありますよ、ね。
標準じゃない。ちょっと悪。
短ランボンタン。
短ランボンタンみたいな。
を代表に。
そうそうそうそうそう、はいはい。ああいう系のやつ。
ああいう系のね。
は
い、
あんなん着てましたけどね。
え？
あんな激しいんじゃないですけど、
単乱にボンタンだ
ろ、単乱ボンタンじゃないですけどあのちょっと形違うやつ、
ブーツカットとか、
そうそうそうそう、まさにブーツカット履いてました。
もう僕と一緒。
あ、一緒っすか、履いてました。
僕もブーツカットやった。なんか単乱にボンタンはもうヤンキー、
ちょっとね、
ちょっと我々の時代って、
はい、
ヤンキーはかっこ悪いよねみたいなのもあったよな。
そうっすね、またちょっと違う、
違うよ、ね、
ジャンルでした
ね。だから、
うん、
おしゃれに行こうぜみたいな、
そうそうそう、
だからおしゃれに興味があるやつはブーツカットみたいな、
そうっすよね、
まあ履いてもバギーぐらい、
はいはいはい、バギーね、
ぐらい
履いてた
で止めてたよね。
あ、そうなんですよ、それね、あの引きずりながら履いてましたけどね。
あー、わかるわ、もうおかんにもまたーっていう
怒られるやつね、
また裾ビリビリで短いに切りって、いやいや、ちょっとすらなあかんのじゃん、
そうそう、それがええんじゃ言うてね、するぐらいが、
言ってましたわ。
言ってましたよね。
確かに。
まさにね、あれがなんかこう決められたものからちょっとはみ出してやりたいみたいな、
はいはいはいはい、
こう抵抗してやりたいみたいな反骨精神、
はいはいはいはい、思春期も相まってね。
思春期もあるしね。でまあ音楽もこのパンクとかねめっちゃ好きだったんで、
まあそこら一緒やからね。
ねえ、本当岡、うん、ちゃんもなんや有名な。
なんやって言う。なんやね。
なんややってませんでしたバンド。
徳島セックスピストル。
名前は聞いたことある。
ああ、あるでしょ。
ライブ見たことないですね。
あ、ない。一回しかやってない。
一、
回
だけなんですか。
一回厳密に言ったら1回半。
一回半半ってなんですか。
あの文化祭でやろうぞえって言って、うん、はいはいはい、やり始めて途中でやめた。
やめたんですか。まさにパンクやね。
そうそうそうそう。なんかね。
はあ、やっぱほんままさにパンクってね、その体現してるようなもんじゃないですか。
そうだね。規定路線からの抵抗っていう、ね。
抵抗ね、はみ出してやるみたいな。
うん、ああ、確かに。そういう意味で、はい。ああ、まこちゃんはブーツカット履いてたん
で。ブーツカット履い
てた。ああ、確かに。
本当なんていうんですかね。もう本当昔で僕こう人見知りで。
ほんま？
はい。今もなんですけど。
嘘つけ。
いやいやいや、ほんまに。なんていうんですかね、こうあんまりこうコミュニケーションとかうまくなかったんで、
言葉バ、はい、ーって喋るタイプでもない
よね、うん、あ、そうそうなんですよ。でも何者でもこうない自分みたいな感じだったんで、うんうんうんうん、それをこうちょっと違う洋服とか、うん、そういうの着ることによってこう何者かにしてくれるみたいな感じ、
ほう、
ある。
もう一回言うてみ、
え、もう一回ですか。
制服が、はい、ちょっと違ったブーツカットが自分を、は
い、
なんて、
なんか何者でもない自分をこう何者かにしてくれる。
ほんまよ、名言みたいに言うな。
洋服とはそういうものだ。
いや、な、誰やね。確かに。でもそれは、はい、あのちょっとおもろかったけど、確かにそういうとこあるよね。
ありますよね。
あるあるある、
ね、
それはあるよ。
ですよね、
うん、
ほんま
確かにね。
岡ちゃんもちっちゃい頃とか昔にありました
もん。まあまあね、もうだから、まあ、うん、まこちゃんもそうやし僕もそうやし、そんな山ほどあるけどさ、う
ん
う
ん、ですよね、うん、まあね、岡ちゃん
山を崩して崩してなんか原体験みたいなところまで掘って いけばさ、
だいぶ掘りましたね、
うんうん、まあ根っこの部分では、うん、僕すら記憶にあんまないんやけど、
う
ん、
ほうほう、
おかんが、はい、うちのね、うん、母親がもうたまに言うんですけど、
はい、
あの僕ちっちゃい時背もちっちゃくて体も弱くて、
あ、
うん、なんかこうすっごいいじめっ子みたいなやつに目をつけられてた時期があったのよ。
あ、そうですね、
うん、まあ、幼稚園の時ね、
はいはいはい、
そういう時に、うん、自分が気に入ってる服がなかったら、
うんうんうん、
幼稚園行く時も遠足とか行く時も何、うんうん、もう何でもそうなんやけど、はい、その気に入った洋服がもう毎日着たいから洗うじゃん。
あ、毎日着よったらね、
うん、そうそうそう、洗うじゃん、その一着しかない、うん、それがなかったら、うん、もう号泣してたって、めちゃくちゃ泣いてたっていう、
それが着たくて着たくて、
まあ遠足とか行く時はそれを着て生きりたいとかね、う
ん、
ちょっとこう楽しみたい、もっともっと楽しみたい、うん、気分よくね。で学校に行く時はそのすっごい僕の体の倍ぐらいあるやつに、うん、めっちゃいじめられてたんやけど、そいつに勝てる、うん、そいつにも負けないぞっていう気持ちをこうふつふつと湧き立たせるためにそれが必要だったんじゃないかな。
けどそんな時からもうやっぱ服に対してあったんですね。そういう
全くない。
ないんすか。
ない、まあ、いやないって言ったら嘘になるけど、今の話で言えば、
はいはいはい、
あの形が好きとかそういうことじゃない。もうただただチェックが来たい、うん、
チェック
だからチェックの、うんうん、まあおそらくやけど、はい、黄色か赤のチェックを着たら強くなれるみたいな、
なるほどね、
を強く信じ取ったターンがあるのよ、
はい、なるほど。まあ戦隊もんって赤とか強いもんね。
そうそうそう、
確かに。
なんかそれをシャツだったんか、うんうん、なんかなんだろう、はい、T シャツだったんかなんなんか今となったら分かりません。覚えてないし、
もう覚えてないぐらいの記憶、
うん、でも多分そういう柄もんだと思う。
まあ確かに今も好きやもんね、チェックずっとね。
好きだから そう、はあ、それこそ何者でもない自分じゃなくて、
うん、
弱っちい自分を強くしてくれるって信じてたのかもしれない ね、うん、もしかしたら
やっぱりあるんすね。
あるよ、
そういう力がね。
そ
らあるよ、
うん、
あ、そうかそうか。
で、まあ、言ったら、うん、その僕の幼少期、
はい、
まこちゃんの中学時代の話、今の話はさ、
うんうん、
なんかその自分の内向き、
うんうん、
こう内側の気持ちをコントロールするっていう、はい、表現したり、それを着ることで元気になる、うん、強くなれる、
うん、
っていうその内向きの効果
はあ、そうですね。
やけど、うん、なんか日常生活において、うんうん、こうラッキーだったりなんかこうなんだろう他者に影響を与えてるな周りに影響を与えてるなって実感できる部分ってある、
はい、影響を与えてる部分、うん、その洋服によって
自分が洋服を着ることで
着ることによって
そう
そうですね。まあ強いて言うなら、
うん、
あれですかね、まあ、毎週ここに来てるじゃないですか、
はいはいはいはい、
本当にね、はい、でお客さんともこうちょいちょいよく会うし
ちょいちょいよくっていうのもおかしいけどまあよく会ってるよ ね、
うん、やっぱこう顔見知りにもなるし、うんうん、いろんな話もさせてもらえるようになって、うんうん
はいはい、
でまあいつからかこうなんか長谷川さん何着てるんですかとかねその時きっと
その場面よく見る
なんか聞かれたりね、うん、とか、まあ、その方がこう選んでてどれがいいと思いますみたいなこ
う、うん、それもよく見る
なんかこうアドバイスじゃないですけどねはいはい、はい、そんなを求められるはいはい、はい、ような感じにたまにあるんですけど、
うん
まあ、そういう場面をこうなんですかね俯瞰してみたら僕はそんな風に見てもらえてるんかなみたいなその
はいはいはいそっちね、
はいうん、ここの洋服を着ることによって、うん、その他のお客さんにもなんかこう
かっこいいとかね、
まあ、自分ではなかなか言わないです
けどおしゃれとかね、
おしゃれとかね、まあ、自分ではなかなか言えないですけど
素敵とかね、
うん、自分では
こんなもう言わすなもん
まあそういうことをね、うんうんまあ、言っていただけるのが ありがたいなって思いますけどね。
それ単純に嬉しい。
いやそれはめちゃめちゃ嬉しいですよ。
ああじゃあ、まあ、ウィンウィンってことやね。
ウィンウィンそうですね。
だからこう、うちのお客さんにとっては、うん、とったら、うん、そのまこっちゃんって、はい、やっぱ人当たりもいいし、
あの
優しいし、おしゃれやし、そばうまいしみたいな。
あ
まあ言ったらこう、はい、若いお客さんからしたら特にね、
うんうんうんうん、
やっぱり話聞きたい、はい、参考にしたいっていうのは強いのよね。
あほんまですか。うん、いやめちゃめちゃ。
それはまあこのラジオでもたびたび言ってるけどさ。
はあ、うん、なるほどね。
だからまああれ。うん当たり前に自分が好きな洋服を着ていくことで、はい、若い子たちが、うんうん、こうかっこいいっていう存在になれてたりこう参考にされたり、
はい、
なんか自分も嬉しいっていう
そうですね。
それこそ本当に服装心理学かも、
うん、あーそうかそうか、うん、ほんとねもうそれが高じてちょっとね調子乗って写真集みたいなね、うん、作ったんでね作ったというかねみんなでこう
それは、はい、まあ記念に
そうそうそう
お母ちゃんの店がねまこちゃんとね秋代が2人で、うん、もういろんな場所に行ってね、うん、うちの洋服着てコーディネートして自分の私物で
そう、う
ん、だから今回のあのラジオのね、うん、待ち受けっていうのかななんかアートワーク見てくれたら写真集の1枚を、うんアートワークにして
くれそれにするんすか
それにしますよ
ちょっと恥ずかしいけど
そんなもなりきってもうモデル、ああモデルさんばりに決めて
もうねもうほんまに
もうね
もうやりきりましたよ
だから結局ね、うん、こうコミュニケーション能力もそこまで低く高くなくて、うん、自分にそこまで自信がなかった、
はい、
孫ちゃんがね
そうそう
洋服を着ていくことで、うん、その写真集を出すまで行くという
自費出版ですけどね
自費出版でそこまで行くんだぞという、ね、
いや本当ね
あ確かにね
いや、まあ、誰よりも服は楽しんでるかもしれない
あだからまあ言ったら、うん、孫ちゃん自身はすっごいこう、はい、自分の一本の柱になってるよね。
ああそういうことですかね、うん、
自分のやっぱメンタルを鼓舞するとか、
はい、
でその結果周りにも影響を与えてるよね。
ああそういうことですかね。
確かに
いやいやまあ嬉しいですねそう言っていただけたら、ま
あ、めちゃくちゃ影響あるんじゃない。
いやそんな、うん、ありがとうございます、うん、もかちゃんもあります？影響
その影響を与えたとかっていうので言えば、はいうん、仕事ですから、
うんうん、あまあまあまあそうか、
うん、それこそ影響って言えば、はい
うん、
ねさっきまさにこの収録前僕の後輩がね
ほんまやね
店切って、
うん、長谷君来とったね
そうそうそうインスタグラムで岡崎さん着てたカバーオールないんですかと。
あれ見てきたんすよって言ってましたねめっちゃいい
でなごめんちょっと完売したんよ早いわみたいなないんすかみたいなでまあ長谷もね子供が2人おって子供がね本当にプロユースみたいな、
うん、サッカー
のねで選ばれていろんな忙しくて
すごい、ね、
そっちにもすごいお金がいる必要になってくるからこうワンシーズン1着2着って考えて
あなるほどね
そう買ってくれてるからさ
そうなんです、ね
うん、だからまあなんか うーん、まあない、すっごい辛そうに知ってたやん、
めちゃくちゃ欲しそうでしたもんね。
で、あの格好をそのまましたいっていう、
パーカーを中に着てね、
そう黒のパンツ履きたいんだみたいな。だからもう僕、まあ勝ってはな、1回2回しか着てないから、まあそれ譲るわっつって、
うん、あーそうですね、
いつもみたいなことが起こりましたよ、うん、まあそれも結局写真から出る影響っていうかね、
うん、そうですね、うん、けどお母ちゃん多いんじゃないですか、それ。
まあそれはね、ありがたいことに多いですよ、
うん、ね、よく聞きますよ、
うん、全然僕は新作買えんということが数年前からすごい怒ってる。まあそれはね、はい、あの服屋さんやってるから、うんうん、まあなんかね、偉そうに言える言うことでもなくて、うん、日常のことではあるけど、
そうか、
うん、店の裏にさ、はい、鳥羽作あるやん、
あうどん屋さんね、うん、はいはい、あります、
よく行くんですよ、
うんうんうん、
夜ね、
はい、セルフうどんのね、
で、うん、1ヶ月前ぐらいから、はい、新しいパートのおばちゃん入ってる、
ああそうなんですね、
うん、で僕初めてそのパートのおばちゃんに会った時ね、うん、
はい、
ガラガラって入るやん、うんうん、いらっしゃいませっつって、うんうん、入ったらそのおばちゃんが、はい、あらって言われて、僕知り合いかなと思ったのよ、あらって言われて、
じゃないですか、うん、じゃなくてお
しゃれって言われて、うん、どこの服着てんのそれみたいな、言ったら徳島も関西圏やから距離感近い、
う
ん、
そうですね、まあまあ近い方ですけどね、そうそう、その方、
徳島の中でも結構こう近い、うん、ジャンルのおばちゃん、まあ綺麗な方なんですよ、お綺麗な方なんですけど、うん、話しかけられて、うん、ああそうなんです、その裏でそこそこで服屋やってるんです、ああそれでおしゃれか、こんなおしゃれな人初めて見たみたいに言われて、もう嬉しいですよね、
いやそれは間違いない、
ありがとうございますって言って、うん、ちょっと声でかいなと思ってちょっと恥ずかしい、みんなおるのにと思いながら、
なるほどね、
思いながらね、注目の的、うん、まあありがたいなと思ったら100円引いてくれたんですよ、でそこから1ヶ月間で僕2回ぐらい行ってるんですよ、そのだから合計3回、
はい、
その3回とも100円ずつ引いて、
うん、マジっすか
聞いてくれるっていう、
めちゃくちゃいいじゃないですか、
だからなんか入りたてのおばちゃんにそんな特権あるんかなって
確かに1ヶ月ぐらい言ってたのに
そうなんかちょっと心配ではあるんやけど、
めちゃくちゃ権力者なん
です
かね、
いや全然いいですいいですって言うんやけど、はいはい、いいってもうおばちゃんが強いの
すごい権力者、
だから年配のね、僕より少し年上の方やから、やっぱそのいいって言ったのにね、そんななかなかね断るのもなく、
そうですね、
失礼かなと、
まあ、ありがたくね、
まあだから実益ですよ、
うん、ほんまですね、めちゃくちゃいいじゃないですか、
100円チャリンチャリンですよ
いえ、なるほど、
まあ、そういうのもあるよ、
ほんまですね、
ちょいちょいね、
うん、
でまあね、幼少期の話、はい、中学時代の話、うどん屋の話しましたけど、
はい、
こういうこと、服装心理学っていうことを、うん、まあ、世界的にも有名なし、たくさんの学者さんが研究してるんやけど、ペルソナって知ってる？
ペルソナ、ゲームですか？
ゲーム？
ペルソナってゲームありません？
知らん。
お前ですか？
僕ゲーム専門。
僕もそれしたことないんですけど。
有名なの？それ。
有名とは思いますけどね、やったことないけど、
まあ、スイスの心理学者のカール・グスタフ・ユングさんっていう方が、はい、ペルソナっていう概念を作ったんですけど、
は
い、仮面みたいなゲームなんかな、
ちょっと調べてみていいですか、
うん、いいよ、
ペルソナ、
なんかいろんな仮面をかぶるみたいなゲームなんかな、仮面っていう意味なの、
あ、そういうことなんですか、うん、ペルソナって、ありました、うん、ペルソナシリーズ、
うん、
現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議な噂や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイル RPG シリーズ。いや、む
ず見るよからもう、それがむずいわ、
全然わからん、
それが全然わからんわ
今日これ人気あるみたいですけど、
ね、マジ、まあなんかちょっとわからんけど、はい、関連性があるのか、はい、そこから取ったのか知らんけど、
あ、はい、
だからまあペルソナっていうその仮面っていう意味なんやけど、
はいはい、
その人っていうのは、ね、うん、例えばそのビシッとスーツ着て、
うん、
会社に行くっていう、
うん、
なんかこう服装によっていろんなペルソナをかぶってるんですよと。だからまあスーツを着てたらそのピシッとスーツを着た仕事ができる自分っていう仮面をかぶってたり、
そういうこと、はい、
そう、例えば綺麗なドレスを着てたら、うん、ドレスを着ておしとやかで上品な私っていう仮面をかぶってたり、仕事から帰ってきて、
はい、
居酒屋に行ってたら、うん、例えば居酒屋でお客さんっていう仮面をかぶってたり、
あ、それでも変わるんですね、
そうそう、いろんな仮面を日々 かぶりまくってると、
はあ、
うん、でそこ、そのペルソナっていうのは服装に応じてすごく変わってくるんだよって、うん、
結構影響してるんですね。
そう、さっき言ってたみたいに例えばスーツを着てるペルソナをかぶったら、うん、普段より背筋が伸びて歩けるとかさ、うん、歩いてるとか。
確かにちょっとなるかも。
そう、だから綺麗なドレープの美しいドレスを着てたら、うん、普段ガシガシ履いて歩いてる女性もおしとやかに歩くようになるとか。だからその仮面によって人の所作とか行動も変わるんだよっていうことを言ってて、
うん、なるほどね、うん、それがペルソナっていう概念なんだよね。
で、まあ、店にね、はい、そういうなんか洋服に関する哲学とか、うん、そういういろんな洋服の本、うんうん、関連の本置いてるじゃん。
ああ、本いっぱいありますもんね、
うん、でその店のね、はい、ずっと置いてる本の中でも同じようなこと書いてる人がいて、
はい、あ、そうなんですか、
うん、これね、まあ、男の衣装ダンスっていう、まあ、ちょっと昭和58年に出た本やから、はい、ちょっと今とはその、うん、男女のね、うんうんうん、感じが違うじゃん。だからちょっとこう男っぽい感じのタイトルになってしまってるんですけど、はい、まあ、小倉康義っていうね、もともと昭和の新聞記者の方で、で奥さんが服飾評論家の方なんですよ。
だから奥様が服飾
だから、ね、だから旦那さんのこの方もすっごい多分洋服大好きな方が書いた本なんですよ。
うん、あ、そうなん
ですね。ここちょっと読んでみて。ここ印つけて
読みましょうか。はい、うん、これね、大変面白いことに身なりを整えた時、人間は身なりにふさわしく振る舞おうとする。女性をご覧なさい。ホットパンツを履いてソファーにあぐらをかくような女の子が訪問着なる日本風巻きしドレスを着れば、膝を揃えて行儀よく座るのもこんな装いのもたらす心理作用なのであろう。まあ確かにね、
同じこと書いて
る。同じこと書いてますね。
全く同じこと書いてるでしょ。だからまあその世界中でその洋服好きというか、うん、洋服についてもたらす効果とかを考えてる人っていうのは、うん、すべからく同じようなこと書いてて。
あ、そうですね、う
ん、でこの小枕さんがね、うん、この本でね、はい、身なりっていうのは運命を切り開く鍵になるって、すごい名言残して、名言っていうか僕は勝手に名言認定してるんですけど、
いや名言ですね、うん、確かに
になりかねないよっていう、うん、だから服のことを軽視しないようにねっていう、
そういうことか
ことを書いてて、
はあ、うん、なるほどね。
でもだから結局うん、そういういろんな方がね、うんうん、まあ、科学的って言えるのかどうなのか分からんけど、まあ、そのいろんな研究の中で面白いのがあって、はい、僕も初めて聞いた用語なんやけど、はい、対外シグナリング
また難しいね
めちゃくちゃ難しい、まあ、その日本語にしてるから余計ややこしになってるんかもしれないですけど、はい、洋服が他者にもたらす効果を研究してるんですけど、アメリカのね、はい、テキサスで、はい、同じ人、うん、30歳過ぎの男性ね、うん、とある男性をピックアップして、はいはい、1回目はピシッとスーツ着て、うんうん、ね、髪型も綺麗に整えて、うん、大きな人がたくさんいる交差点で、はい、信号無視をしてくださいっていうの、
はい、あえてするんですね。
そうで、うん、2回目は髪ボサボサにして、はい、ちょっと汚い作業着で、
はいはいはい、
同じように信号無視してください
と。同じ人が服装だけ変えて、
全く同じ人は変わらんよ。
は
で、それを2パターン、うん、服装だけ変えて、うんうん、2パターンやったんだって。それを何回やったのか知んないんですけど、はい、スーツを着てた時に信号無視したら、はい、その作業着のを着て、うん、信号無視した時の 3.5 倍ぐらい信号無視する人が増えたんだ。
あ、そうなんですか。
そう、
信号無視する人
がそうそう。これどういうことかっていうと、はい、ピシッとしたかっこいいね、かっこよく着こなしたスーツの人が信号無視してるんだったら、はい、僕私もいいかな。
あー、そういうことか。
っていうシーン、
はいはいはい、
で片や作業着、うん、ボロボロの、まあボロボロ、どこまでボロボロなのかちょっと分からんけど、うん、作業着で信号無視してたら、うん、この人と一緒にされたくないなっていう心理で信号無視をしない。
あ、そういう感情になるんですね。
そうだから服装によって、うん、全く同じ人やからね、はい、服装によって他者、周りの人たちの行動を抑制したり、うん、助長したりするってこと。
そういうことですね。
それが対外シグナリングっていう
ね。なるほどね、うん、そう言われたらちょっと分かりやす
かったですね。そういう研究が、はい、めちゃくちゃいろんなパターンでやられてるの。あ、
そうかそうか、そう、信号以外のパターン
だね、うん、だから結果としては、うん、もう間違いなく服装っていうのは、うん、自分自身プラス周りに大きな影響を与えるってこと。
本当ですね、うん、全く同じ人がそれでやってるわけですもんね。
そういうこと、そういうこと、
服装だけですもんね。
そういうことですよ。
面白いな。
でね、まあ、今まで 散々ね、はい、そういうことを話して、その服装心理学なるものを、
うんうん、
こう僕たちなりに話してきたんやけど、
はい、
僕たちまあお店やってるじゃん。
あ、そうですね、
うん、だからそういうね、うん、部分って、
うん、
知ってか知らずか活用してるはずない。
そうっすね、
僕はね結構そういうこう、うん、なんてメンタリティーというか、
はいはいはい、
その行動心理学みたいなところにすごい興味があって、
うん、
人がどう思うのかっていうこと、うんうんうん、だからそういう中期とかいろんなことでそういうのを応用してるんだと思うんやけど、
はい、あ、もう全てに、
うんうん、まあ、こっちはもあるっしょ。
もあるんすかね。
あるよ絶対。考えてみ。
そうですね、まあ、店で意識的に、そうですね、まあ、ユニフォームとかはね、このみんな藍染めの T シャツを
まさに、
うん、着用してて、
うん、
してるんですけど、まあ、それもなんでそれにしたかって言ったら、まあ、徳島って藍染めの産地じゃないですか、はいはい、有名な、
うん、
で僕の店も徳島にあるし、うん、でこう伝統的なね両方ともものなので、うんうんうん、なのでまあ僕がここ徳島で蕎麦屋をするっていうことの説得力を増すためにね、その藍染めを選んでるんですけど、うん、まあそういうとこですかね。
そうよね。
はあ、
結局その自分の店の存在、
うんうんうん、
自分の店のブランディングの一環として、
うんうん、
結局そういう服装から出る効果、はあ
うん、
身にまとうものを統一することで、
うん、
信頼性連帯感みたいなのを増したいってことでしょ。ああ
そ, う
です
、ね、そうそうそう、なんかチーム感というか一体感こう、ね、
やってるやん、
出るし、
やってるやん
まさにこれが、
それがそうです、それがまさにそういうことです。
あ、そういうことか、
うん、
結構無意識的にやってましたけど、
うん、僕も同じようなことをスタッフに言ってて、
うん、あ、そうなんですか、うん、
だから、大学生やからね、
うんうん、
毎日毎日フルでフルタイムで働いてるわけじゃないから。
あ、 ですね、
でも二人に言ってるのは365日ね、
うん、
自分の体調が悪いとかそういうイレギュラーな日は全然別やけど、うん、
はい、
できる限りちゃんと洋服を着て外に出なさいって常に言ってんのよ。ってこと、それはどういうことかって言ったら365日スロー&ステディースタッフとしてのペルソナをつけてくださいって。
はあ、ペルソナね、
うん、仮面を、
仮面を、
それを日常的にしないと、
うん、
結局普段お店に立って言ってることの説得力にもつながらんよってこと、
う
ん、
そうっすね、
うん、
確かに普段ジャージでおったらね、
そうそうそうそう
説得力はないですもんね。
仕事なんだって言ったら、じゃあなんか普段ね、
うんうん、
お店に来て、
はい、
これが素晴らしいんですよって言っても、
あ、そうや ね、 なんかね、それは確かにちょっとがっかりというか、それ僕嫌ないよ、残念な気持ちになるかも、
うん、だからお店に、僕はもう私服とか、
はい、
仕事着、仕事、さすがにね、うん、農業するときは別よ、
あ、はいはい、これはね、
う
ん、
別やけど、うん、あの基本的にそういう垣根がないというか常にこういう格好でいるから、う
ん、確かにね、
旅行に行こうがどこに行こうが、
お母ちゃんはもうスロー&ステディのペルソナしか見たことないですけどね。
スロー&ステディのペルソナなのか、
はいは
い、スロー&ステディっていう店に岡崎正弘っていうペルソナ被してるのか、
うん、
大きなシートみたいな被してるのかどっちか分からん、もうもはや分からんけど、
なるほど、
うん、でももう結局一緒よね。
そうですね、うん、
やっぱり自分が好きで仕入れて、
うん、
販売して、
うん、
それを買ってくれてる方がいる以上ね、僕はもう絶対そういうことしたくない。
まあ、そうですね、
うん、
やっぱ説得力の問題で
本当にいろいろ考え方あるから、
はい、
うん、僕はっていうだけや、
あ、
うん、休みの日に全然違ったイメージの格好とかは、
うん、
やる方が難しい。
ああ、そうか、逆にね
全然できん
そういうことなんですね、うん、
なんか無理やな、
ね、ペルソナもう仮面取れない感じ、
もう なんかペルソナっていうかもう皮膚になってる、はい、仮面っていうかもうくっついてるわ
そういうことか、確かにね、もう
同化してるわ
ほんまやね、
そうそうそう
なるほど。
でね、はい、結局、
うん、
あのそういうペルソナしかりね、
はい、
なんなりっていうその服装心理学が活発に研究され始めたタイミングっていうのがあって、
うんうん、あ、はい、
でそれが1960年のアメリカって言われてるの。
あ、そうなん
だ。だから1930年からって書いてるけど、言ったけど
最初ね、言ってましたね、
うん、でも多分、うん、その注目されたのは60年のとある事件というか、はい、出来事があって、
え、何があったんですか。はい、
あのケネディ大統領ね、
うんうん、
ケネディ大統領とそのニクソンの大統領選にあると、
へえ、意外なところ、うん、
1960年代のね、
はい、
でそれまで、うん、大統領選の後半まで、はい、ニクソン大統領が圧倒的に有利って言われてた。
あ、そうなんですね、
うん、こうそのニクソンがね、
うん、
で明暗を分けた出来事っていうのは、うん、テレビ討論会って言われてて、で今それまでずっと情報をラジオでそのアメリカ国民に流してたの、
うん、もう耳だけで、
そう、
耳だけの情報
でテレビ討論会っていうのは、うん、実際テレビに立って2人が、うんうん、候補者2人が立って、はい、皆さんに伝えるメッセージを伝える場所じゃん、
はい、
でそこで、うん、ケネディ大統領は、はい、ちょっと濃い紺色、濃紺ね、濃紺のスーツに赤と青のストライプのネクタイしてる、
うん、爽やかよね、
うん、で背景ってあるやん、
うんうん、そのスタジオ
、うん、スタジオのカラーがグレーだったんで、
は
あ、でそこですっごい強いコントラストが生まれて、
は
い、
あ、グレーと濃紺で
力強くてハキハキしてて、はあ、なんかその明朗なこうイメージっていうのがそのアメリカ国民中に届いたわけ。
へえ。
で、片やニクソン大統領、ニクソンっていうのは、はい、グレーのスーツ着てたんだって。
ああ。
だからスタジオがグレーやから、はいはいはい、同化して、
うんうんうん、
ぼやけてなんか頼りなくて、
へ
え。っていうイメージに映ったんだって。
あ、そうなんですね。
うん、で結果、うん、それまでニクソン大統領が圧倒的有利って言われてたのがひっくり返って、うん、ケネディ大統領が勝ったん
だ。へ、まあ、確かにケネディ大統領になってますもんね。
なったでしょ、
歴史上。
そうだからそういう大統領選 の、うん、はい、その政治すら動かしてしまうっていう、
ほんまやね、
効果、
この生きるものによって視覚効果で、
その、うん、選挙終わってか途中なのか分かんないけど、まあ終わってだろうな当然、
はい、
調べると、うんうん、ケネディ大統領の近くには、はい、そういう洋服の力をちゃんと理解して場所に応じてコーディネートする、はい、イメージコンサルタントっていうスタッフがいたんだって。
もう計算してそれを選んでたってことですか。
その力を十分に使い切るために、はい、そういうスタッフがいたんだって。スタイリストさんみたいな。
ああ、そういうことですね、う
ん、でそれがいたっていう情報が回って、
うん、
やっぱりすごいんだねっていうので活発に研究される。
ああ、そういうことか。それで活発に、
そうみたいよ。
すごいですね、
調べるとね。
へ、
だから洋服の力ってすごいんです。
すごい
ですね。すごいんです。ずっと言ってるけどすごいんですよ
ほんまね、大統領を決めるぐらいの威力があったってことですもんね。
そう、絶大な威力
です。威力がね、まあ、そう考えたらこう店の売り上げを上げるためにその洋服をこう使ってとか、なんか簡単にできそうな気はするけど、う
ん
う
ん、まあ、なんかね、
は
あ、大統領選が変わるぐらい、ね、
国を動かしたぐらいですから
そうだから結局店舗になると、うん、さっきも言ったけど、はい、うん、そのお客さんの行動とかも考えるから、行動心理学とか、
あ、はいはいはい、
そのカラーリングの部分でも、うん、トータルした心理学っていうのが、
あ、そうかそう
っていうジャンルになってくる。もっと広いジャンルになって
くる。あ、そういうことですね、うん、別々にこう、まあ、
結局どちらにしても、うん、その無意識の意識っていうものに対して、はい、どこまで細かく
無意識の意識
言語化できるかってことだと、
うん、はあ、どういうことですか。無意識の意識ってこう操作できるもんなんですか。考え
るとね、
うん、
その無意識の意識をどこまで想像できるか、はい、来るお客さんの気持ち、
うん、
ここにこれがあったらこうなるよね、こうやって思うんじゃないかって、どこまで細かく想像して膨らまして理解して、
はい、
その上で戦略を立てるかってこと。
あ、なるほど、うん、相手の気持ちを汲み取って。
だから僕らで言ったら、はい、店の重機ね、
うんうんうん、
まあ、商品はもちろんよ、
はいはいはい、うん、
それ以外に店の重機、
うん、
小物ね、飾るもの、
うんうんうん、
で配置、
うん、
整理整頓もそうやし、
うん、
例えばうちで言ったらそのショッピングバッグのデザイン、
あ、
うん、香りとかね、
あ、香りも
重要。そういうとこまで全部ひっくるめて、
はい、
端から端まで想像を巡らすってこと、うん、
はあ、なるほど、
そうそうそう、
説明をできるぐらいのこう、
なぜここにこれがあるのか、なぜここにこれが置いてあるのかっていうことに対して自分がしっかりこう想像していく、う
ん、
考えていくっていうことだと思う。
へ、それが無意識の意識、うん、
をできるだけ自分なりに言葉にしようとするっていうか、
言葉にしようとするね、
うんうん、
はあ、そうかそうか、お客さんの行動を見ながら、
うん、
いろいろ考えて試行錯誤して、
そうそうそうそう、
まあ、やり続けるってことなんですね。
そうそうそうそうそう、
なるほどね、まあ、イメージ作り上げてもこう なんていうんですか完成はなかなかね
ない、
うん、なさそうな、うん、まあそれそばも一緒なんですけどね。
そうやね、
もうずっとね。
だから100点満点っていうお店にしろね、うん、商品にしろそばにしろね、うん、それはできんけど、うん、もうできるだけ100に近づける努力を毎日毎日やる
っていう、ね、うん、そうかそうか、そういうことですね、うん、努力をね、まあね、確かにこれから全てこう言葉で説明できるようなことをやっていいかなってことですね、うんうん、結構、ね、僕なんとなく感覚的な感じでね、はいはいはい、今まで店作りとかやってきたんで、そうやね。でこれをスタッフにもこうちゃんと伝えていくってことですか。そうそう、
だから言葉に、うん、あの言語化できするように、うん、言語化していかないかんっていうのは、うん、そういうとこよ、
うん、だ
から、
ね、
あの僕やまこっちゃん一人がね、はい、お店に立ってあれこれやっても、うん、なんでここにあるのかっていうことをスタッフがわからないと、
うん、
なんか掃除の時にこうずらしたりするやん。
ああそうかそうか、
うん、でもその自分のお店ってこういう理由でこれを飾ってます、うん、こういうものを置いてますっていうのをちゃんとスタッフが理解できたら、うん、もっともっとパワーアップしていくよ
ね、まあ、そうですね、うん、みんなひっくるめてこうレベルアップしていくという
か、そうそうそう、だからそれが店の成長っていうか、そういう心理学的なところを駆使して店の売り上げを上げていくっていう行為だと思う。
あそうですね、うん、ほんまですね、
育てていくってこと、
育てていく、
うん、店をね、
はあ、
うん、じゃないの。
ほんまですね、考えたら結構重要ですね。
うん、まあ重要やし、まあ、それこそまこっちゃんで言えば、うん、その言葉に落とすっていうね、はい、何回も言うけど、うん、それ結構大事かもね、う
ん、ほんまですね、
うん、
全然言葉にしてないんで、
まあでもそのまこっちゃんのセンスとかまこっちゃんの人柄っていうのがやっぱ店内に今にじみ出てるやん、う
ん、ああほんまですか、
うん、だってまこっちゃんの店行ったら、はい、いつもそのまあ藍染めのね、うん、のれんからくぐって、
はいはいはいはい、
藍染めの洋服着てるスタッフがいて、うん、まこっちゃんがいて、みんな明るくて、うん、優しくて、で店にある重機もさ、うん、なんかお客さんがくれたんだろうなっていうその折り鶴が飾ってあったり、
そうですね、
なんかこう全部があったかみのある、うん、その人の手が入ったような、はい、あったかみのある備品やし、うん、実際スタッフもあったかいし、うん、だからそれがこうまこっちゃんのセンスで統一されてるやん。
そうかそうか、
そうだから今の位置っていうかね、人気店になってるんだろうけど、はい、それをもう一段階もう二段階大きくしようと思ったら、うん、それをちゃんとスタッフに伝えていく、
はあ、そういうことですね、うん、
そうすることで、ね、さらにこうスタッフの意識も高まっていく。それは、ね、あの僕もまこっちゃんもこれからずっとやっていかなあかんよね、う
ん、ほんまですね、うん、本当にまさにね、
そういうことですね、
しながらね、
い
や頑張っていきましょうよ。ま
あ、なんか横もなんかな、うん、先週からすごい難しい言葉いっぱいあの、はあ、使いがちやけど、
使いがち、
まあ、大事なことよね。
い
や
いや本当ですね、こう細かくね噛み砕いて聞いていったら、もう確かにもう大事なことばっかり。
そうだからもうすっごい大きい力になるのよ、うん、洋服ってのは。
そう
っ
すね、うん、
だからそれが流行りとか、うん、はい、その流行の洋服を着てたら強いのかとか、じゃないや、
じゃないですね、うん、確かにね、
それぞれあるやん、はあ、僕がね幼稚園の時にいじめられっ子にいじめられてたから、うん、これを着な泣いてしまうっていうのがもうよくわからんチェックだった
チェックだったね
言うように、はあ、その人それぞれの、うん、その人それぞれのパワーウェア、
パワーウェア
だから力をくれる洋服があり、
力服、
そう力服がありなんだろう、それを身にまとって自信をつけることで他者に影響を与えていくっていうね、うん、
本当にね、
うん、そういうことですよね、洋服ってのは。
面白いな。
いや面白いよ、
面白いですね。
だからもうね、本当にこう見た目を整える側面と心を整える側面、さらに外に発するパワー、はい、
パワー、うん、急に出さなって、
それ考えたら、はい、むちゃくちゃ大事なことです。
いや本当っすね、
洋服ってのは。
洋服ね、
面白いな。
ほんまにまだまだ尽きないっすね。
いや多分、うん、店作りもそう。
あーそうかそうか、
全部そう、うん、一生答えて
ん、ほんまやね、
でん
答えはないね、これはね、
でんけど、うん、答えに近づく人生、楽しいやないか。
そうっすね、
楽しいわ
楽しいね、
まこっちゃんが、
はい、
こうおじいちゃんになってヨボヨボになって、はい、多分 体力的に俺の方が先死ぬけど、うん、不謹慎な話やけど、なんかまこっちゃんがもうおじいちゃんになったって何着とうかちょっとすっごい興味あるもん。
ほうやね、何着るんだろう
ね。え、
何着ていたいかな。
おじいちゃんになってなお発したい、
はい、発したい影響を与えたい、
与えたい洋服自分が残しが痛くなくなるかもしれない、う
ん、ほんまやね、これを着ることによって、
うん、なんか、うん、そう、うちのお客さんみんなのその終盤、うん、人生晩年の服装、ね、ごっつ興味ある。
いやー面白いっすね。
いやそれマジで見たいな。
見たいっすね、確かにね。やりましょうよ、なんか。
いや、やれんだろ、
その年になった時に。なんかやりましょう
それはなかなか難しいけどね僕自身も気になる。
あー、お母ちゃん何着とんだろう、うん、
僕がおじいちゃんになって、ま、もうヨボヨボになった時にマジで何着とんだろう、
う
ん、
もう究極の、ね、
もうそうなってくると、うん、人に影響与えたいはなくなるじゃん、
う
ん
う
ん、
あー、そうかそうか。
でもその洋服を大好きで生き続けた人生が、うん、終わる時、うん、何着とんだろうね。
お前ね、何を着て終わりを迎える
か。だから何周回ったとかじゃないやん。
そうそうよね、
もう最終的な答えやん、
う
ん、
もうね、それしか、う
ん、何かけ何引く何足す何何何何何何何何何何イコールが最後や。
ほんまやね、すごい計算の上に導かれた答え。
自分の人生公式、洋服における公式を最後解くのはドイツなんだっていう。
ほ
ー、それは自分で興味ある。
すごいね、
うん、今は希望として、うん、そらペインティッドブランクで行ってほしい。ほら、自分が作った洋服を全身着て行きたい。
いや、
ただ、はい、洋服は深い全然違うもん着とう可能性も多いんや。いや、ま
あ
ね、
もうあるわね、うん、
だから楽しい。
楽しいね、
そば、うん、と一緒やな。
そばと一緒、うん、そばもほんまね、ま
あ、そういうことです。
そういうことですね
はい
バックヤードトゥークローゼット、この番組ではあなたの洋服に関するお悩み何でも募集しています。お便りはエピソード概要欄にある URL から。またスロー&ステディが展開するメンバーシップでは、この番組のアフタートークをはじめあらゆる限定コンテンツが月額500円でお楽しみいただけます。興味ある方はそちらもぜひエピソード概要欄からアクセスください。なんかな、
スロー&ステディプレゼンツポッドキャストバックヤードトゥークローゼット、話はまだまだつきませんが、そろそろ閉店のお時間です。聞いた後、クローゼットの洋服たちが今よりきっと好きになる。来週もあなたのご来店お待ちしております。
いけるんですか、また熱出た。